前の広報岩出2012年10月第79号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月号の主な内容をご紹介します。ロンドンオリンピック銀メダリスト古川隆治さん岩出市役所訪問障害者虐待防止センターが新設されます。今年も市政懇談会が始まります。岩出市の粗大ごみ収集第7回岩出市民運動会その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。大阪方面バスダイヤ平成24年10月1日改正。快速、紀州路快速が停車する JR 泉砂川駅への連絡。通勤、通学、買い物、行楽がより便利に。紙面には風吹き峠を通るバスや自動車などの写真が載せられています。
ニュース岩出、ロンドンオリンピック銀メダリスト、古川隆治選手が岩出市役所を訪問。9月6日木曜日、ロンドンオリンピックアーチェリー男子個人で銀メダルを獲得した古川隆治選手が岩出市役所を訪問し、中柴正幸市長に結果を報告しました。古川隆治選手は28歳で、岩出市在住、近畿大学生物理工学部職員です。試合の VTR を今振り返っても鳥肌が立ちますと銀メダルを獲得した時の心境を笑顔で語ってくれた古川選手。また精神力、技術、体力のいずれが試合で最も重要かという市長の問いかけに対して精神力が 80% ですと述べ、ここぞという時に勝負を決める精神力が重要であることを語ってくれました。第8回岩出市ときめき交通大学の学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全の意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。対象者は原則65歳以上で岩出市在住であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。募集定員は25人程度。募集期間は平成25年2月末までとなっています。また、定員になり次第募集を締め切らせていただきますのでお早めにお申し込みください。来年度で第8回を迎えますが、これまでに卒業された学生の皆さんも、習得された交通安全知識を実践の場で十分発揮していただいております。興味のある方はぜひお申し込みください。申し込み要領などにつきましては、岩出市役所総務課交通防犯係までお問い合わせください。電話は 62-2141 です。
岩出市地域防災訓練を開催しました。9月2日日曜日午前8時30分に紀伊半島沖を震源地とした東南海南海地震が発生したとの想定で、市内の小学校など7カ所訓練会場に地域防災訓練を実施しました。各会場では消防団員や長消防組合の消防隊員の指導のもと、消火訓練や応急救護訓練などが実施され、大勢の市民の方が参加されました。今年度は岩出小学校では、長消防組合による寄進者での地震体験、山崎小学校では陸上自衛隊による高機動車の体験試乗、山崎北小学校では高学年児童による担架搬送訓練、根頃小学校では市役所防災対策プロジェクトチームによる浄水器取扱い訓練、上岩出小学校では岩出警察署による負傷者救出訓練、中央小学校では防災ジュニアリーダーによるマイトイレ作成訓練、船山地区公民館では 市役所防災対策プロジェクトチームによる災害用トイレ組み立て訓練と、各訓練会場でそれぞれ異なった訓練を行いました。市役所においても地震発生後すぐに対策本部を設置し、各避難所からの情報をもとに飲料水確保訓練や救援物資の輸送訓練を実施するなど、市職員も非常時に備えました。訓練に参加された皆さんは、訓練で得たものを災害時の行動に生かしていただきたいと思います。いつ発生するかわからない災害に備え、家庭においても避難場所の確認や家具の転倒防止、非常時の持ち出し品の準備など、日頃から防災意識を高めましょう。紙面には各小学校での訓練の様子の写真が載せられています。地域防災訓練についてでした。
第7回岩出市文化祭の作品募集をしています。文化祭の一般作品および総平ちゃんの作品募集の申し込み期限が近づいています。ふるって申し込みください。展示期間は11月3日土曜日午前10時ごろから午後5時までと、4日日曜日午前9時から午後3時30分まで。場所は岩出市立市民総合体育館です。申し込み期間は10月5日金曜日まで。時間は午前9時から午後5時。ただし土曜、日曜、祝祭日を除きます。出品料は無料。搬入は11月2日金曜日午前9時から午後4時。搬出は4日日曜日午後3時40分から5時までです。出品申し込み表に記入の上、文化祭実行委員会事務局に提出してください。申し込み表は、障害学習課、市長公室、各地区公民館に備え付けています。文化祭プログラムは、広報岩出11月号と一緒に配布予定です。以上、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総平ちゃん関係は市長公室へ。その他全般は、第7回岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。陶芸、絵画、ちぎり絵、絵手紙など、総平ちゃんの作品もどしどし出品してね、と総平ちゃんも言っています。第7回岩出市文化祭陶芸体験コーナー参加者募集のご案内です。体験コーナーは3回あります。1回目は11月3日土曜日午前10時から、2回目は同じく3日土曜日午後1時30分から、3回目は4日日曜日午前9時からです。定員はそれぞれ15人です。場所は岩出市陶芸館3ホール。岩出市民の方ならどなたでも参加できます。材料費は500円程度です。ご希望の方は10月19日金曜日までに市役所電話 62-2141 岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお持ち込みください。なお、定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
障害者虐待防止センターが10月1日より新設されます。障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援などに関する法律が公布され、平成24年10月1日から施行されます。岩出市では虐待の早期発見、早期対応が可能となる体制を整え、地域の関係機関と協力を図り、支援体制を強化するため、市役所福祉課内に障害者虐待防止センター窓口を設置し、障害者の虐待、権利の侵害の防止に努めてまいります。お問い合わせは、市役所福祉課、岩出市障害者虐待防止センター、電話 62-2141、ファックス 63-0075 へどうぞ。2012年 岩出夏祭りの募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただきありがとうございました。今年も市内の各公共施設及び当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、54,741円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後ますます発展させていくため、これからも幅広いご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会委員長、谷口健二。2015、紀の国和歌山国体のマスコットキャラクター、キーちゃんと、岩出市イメージキャラクター、総平ちゃんが会場に登場しました。紙面にはその時の写真が3枚載せられています。親子で楽しもう陶芸体験が8月22日水曜日に開催されました。岩出市総合保健福祉センターにおいて、岩出市根頃で陶芸を営む清水正義さんによる陶芸体験教室が開かれ、幼児とその保護者ら10組が参加しました。教室では親子で一緒に土に触れ、土を丸めたり伸ばしたりして手形やお皿を作り、親子で作る陶芸の楽しさを味わいました。手形やお皿は1ヶ月程度で焼き上げられ、親子のもとに届けられます。紙面には土を丸めている親子の写真が載せられています。
今年も市政懇談会が始まります。市政懇談会は今年のまちづくりの方向性や市の使用施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、主要施策の説明およそ1時間、ご意見ご要望に対する回答、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。
ではスケジュールを開催日時、開催場所、参加地区名の順にお知らせします。11月5日月曜日午後7時から岡田集会所、参加地区は岡田、溝川。7日水曜日午後7時から総合保健福祉センター、金池、西安城、原。9日金曜日午後7時から山崎地区公民館、中島、金谷、畑。10日土曜日午後7時から桜台地区公民館、山田、野城の桜台。12日月曜日午後7時から船山地区公民館、船戸、山崎。13日火曜日午後7時から紀仙台地区公民館、間に紀仙台。17日土曜日午前10時から上岩出地区公民館、中房、茨本。同じく17日土曜日午後7時から上岩出地区公民館、南大池、西国部。23日金曜日午前10時から上岩出コミュニティセンター、新田、広芝、東坂本。同じく23日金曜日午後1時30分からサンホール、山、境谷。26日月曜日午後7時から上岩出地区公民館、水須、北尾池。28日水曜日午後7時から山崎地区公民館、中黒、吉田、ゆくぼ。30日金曜日午後7時から根頃地区公民館、森、堀口、安城。ここからは12月です。1日土曜日午前10時から根頃地区公民館、今中、川尻。同じく1日土曜日午後1時30分から根頃地区公民館、根頃、天勝寺、押川。3日月曜日午後7時から岩出地区公民館、大町、高塚、清水。4日火曜日午後7時から岩出市役所、宮、西野、高瀬、備前。5日水曜日午後7時から総合保健福祉センター、 赤貝とハブ、宗谷以上です。都合によりやむを得ず日程などを変更する場合がありますが、その際には対象地区の代表者の方にご連絡させていただきます。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。
10月15日から21日は行政相談週間です。17日水曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第4会議室で行政何でも相談所を開きます。相談委員は総務大臣職の行政相談委員、岩出市金谷の浅井根君恵さん、岩出市金池の島本忠夫さんです。行政機関への疑問・質問、行政でしてほしいことなど何でもお気軽に相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。例えばこんな相談を受けています。年金のお知らせを受け取ったけれど見方がわからない、どうなっているの。土地・建物の名義が亡き祖父のままになっている、どうしたらいいの。賃金や仕事の内容が最初の話と違う、我慢するしかないの。市道と国道の接続に段差がある、国でも市でもいいから早く修理してほしい。高齢の母のために家をバリアフリーにしたい。生活に困っている場合どのような国の支援を受けられるのか知りたいなど、あなたが日頃気になっていること、心配なことなどのお悩みは行政と関係があるかもしれません。お問い合わせは総務省和歌山行政評価事務所、電話 073-431-8221 または岩出市市長公室市民ふれあい係、電話 62-2141 へどうぞ。ニュース岩出でした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの減量にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化・資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用負担をしていただくゴミ有料化を実施していますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。有料になるのは可燃ゴミ袋のみです。可燃ゴミを出すときは新しい緑色の袋に入れてください。ご家庭に残っている以前の可燃ゴミ袋は当面の間資源ゴミ袋としてお使いください。毎年1回岩出市から各家庭に各世帯の人数に応じた一定枚数のゴミ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後は個々に市の指定ゴミ袋取扱店でゴミ袋を購入していただくという仕組みです。購入時の店頭での可燃ゴミ袋の販売価格はそれぞれ10枚入りで20リットル袋200円、30リットル袋300円、45リットル袋450円です。無料交付分の引き換え期間は11月30日までとなっていますので、お早めに引き換えていただきますようお願いします。ゴミの減量についてでした。
粗大ゴミ収集のお知らせです。平成24年度第2回粗大ゴミ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は広報10月号15ページの粗大ごみ収集依頼申込書にご記入の上、10月8日月曜日までに区・自治会などの代表者に提出してください。個人宅収集は行いません。粗大ごみ収集依頼申出書には区・自治会名、住所・氏名、電話番号を記入し、氏名には印鑑を押してください。収集品目は家電製品、
家具類、自転車、布団カーペット類、その他のものは品目を記入し、それぞれの個数を書いてください。後日、代表者を通じて収集のお知らせと粗大ごみに貼るシールを配布します。申し出書は市役所生活環境課にも置いてます。また、市のウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。収集は区自治会などで指定された粗大ごみ集積所に集められたものを市が収集します。次の事項に注意して出してください。 1. 必ずシールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに貼って出してください。シールの貼っていないものは収集いたしません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。 2. 集積所付近や車を止めたり、収集の妨げとなるようなものは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊など危険のないように注意して出してください。 3. 大型ゴミはできるだけ小さくしてください。また、カーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめてください。 4. ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。 5. 必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。 6. 事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは次の通りです。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、単車、自動車などの部品、農機具、アゼシートなど農業に使用するもの、ガスボンベ、消火器など爆発性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など引火性、有毒性のあるもの、物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫などコンクリート製品類、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類などです。詳しくはゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照してください。粗大ゴミで収集できないものについては、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報12月号で、回収日時、主な引き取り品目、処理費用などお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品及び薬品、油類、産業廃棄物については引き取ることができません。ご了承ください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。粗大ごみの収集についてでした。
地球温暖化対策シリーズ52回目。10月は 3R 推進月間です。ゴミの減量にご協力ください。私たちは日常生活のさまざまな場面でゴミを出し、二酸化炭素を排出しており、地球に日々ダメージを与えています。そこで限りある資源を有効に活用し、ゴミや二酸化炭素を減らすように心がける上で、キーワードとなる言葉が、3R です。 3R とはゴミの発生を減らす Reduce、 繰り返し使う、再使用する Reuse、 再び資源として利用する Recycle の頭文字を取ったものです。この 3R を実践することで循環型の社会が形成され、未来の地球環境を守ることにつながります。3R の取り組み事例。リデュース。容器を再使用できる商品を選び、詰め替え商品を買う。 過剰包装は避ける。食べ物は賞味期限を見て食べきれる量だけ購入し、作りすぎなどで無駄にゴミを出さないようにする。生ゴミは堆肥化する。リユース、中古品を利用する。不用品はバザーやフリーマーケットで売る。使える容器は洗って使う。リサイクル、缶、瓶、プラスチック類、紙類など資源の分別収集に協力する。分別収集された資源ごみは再資源化され、新しい製品に生まれ変わります。ごみの 3R についてでした。
税務課からのお知らせです。住民税の納付について、従業員、給与所得者の個人住民税は、事業者、給与支払い者が毎月徴収し、市町村に納入しなければなりません。特別徴収とは、所得税の源泉徴収にあたるものが、住民税では特別徴収と呼ばれています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が住民税の納税義務者である従業員に代わって毎月に支払う給与から住民税を徴収、転引きし市町村に納入していただく制度です。従業員ごとの住民税額は市町村で計算しお知らせしますので、年末調整などの手間がかかりません。従業員の方にとっても納付のために金融機関などに出向く手間を省くことができます。どのような場合に事業者は特別徴収義務者になるのですか。所得税を源泉徴収している場合は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在において事業者から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により個人住民税を納入していただくことになっています。詳しくは市役所電話 62-2141 税務課までお問い合わせください。平成24年度個人住民税第3期分の納期限は10月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者の方へ、日帰り人間ドック追加募集のお知らせです。6月から受付していますが、定員に若干余裕があります。受験希望の方はこの機会にぜひお申し込みください。国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者両方とも、検査費用は3万5千円の検査費用のうち1万円の自己負担が必要です。検査項目は身体測定、視力聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は岩出市紀仙台の富田病院、または紀の川市内田の公立長病院です。病院により日程は希望に沿えない場合があります。対象となる方は次のすべての条件を満たしている方。国民健康保険被保険者の場合、満30歳以上で岩出市に住所を有し、岩出市国民健康保険に加入している方。国民健康保険税を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方。検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方です。 申し込みに必要なものは、国民健康保険被保険者証と印鑑。申し込み期限は平成25年3月15日。定員になり次第終了します。後期高齢者医療被保険者の対象は、次のすべての条件を満たしている方。岩出市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入している方。後期高齢者医療保険料を滞納していない方。検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方です。申し込みに必要なものは、後期高齢者医療被保険者証と印鑑。申し込み期限は平成25年2月15日まで、定員になり次第終了します。申し込み方法はどちらも市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。電話でのお申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。ただし、後期高齢者医療被保険者は郵送で申し込みすることができます。ご自宅へ申請書を送付します。お申し込み・お問い合わせは、国民健康保険被保険者の場合、市役所電話 62-2141 国保年金係へ。後期高齢者医療被保険者は、市役所保健医療係へどうぞ。日帰り人間ドック追加募集についてでした。不審電話にご注意ください。市役所の職員を名乗って、医療費の戻りがある、通知を送付したが返答がない、締め切りが今日までとなっている、ATM の前へ行き指示通りにしてほしいというような電話があったらご注意ください。最近高齢者宅にこのような電話があったという事例が増えています。お金が返還されるかのように偽って現金を騙し取る還付金詐欺かもしれません。市役所では還付金がある場合は通知をお送りし、提出してもらった書類をもとに振り込みをしています。携帯電話の有無を聞いたり、ATM での操作を求めることはありません。不審に思ったら、その場で対応せず、一旦電話を切りましょう。そして、市役所各係へお問い合わせください。お問い合わせ先は、保険年金課、保険医療係、国保年金係、長寿介護課、介護保険係です。国民年金保険料の効能制度が始まります。効能制度とは、これまでは国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、本年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を納めることができる制度です。過去10年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようになります。ただし、すでに老齢基礎年金を受給している方は納めることができません。効能制度により納めることができる保険料の額は、当時の保険料額に一定額が加算された額となります。なお、効能制度は、平成24年10月1日から実施されますので、14年10月分以降の保険料となります。したがって、24年11月になると、14年11月分以降の保険料しか効能できません。効能制度が実施される平成24年10月から27年9月までの期間中でも、遡って納められる保険料は毎月変わることになります。また、効能できる保険料には順序があり、過去10年前までの保険料のうち、最も古い分の保険料から納めることになります。効能保険料を納付するためには、 事前にお申し込みをしていただき、審査することになります。審査の結果、効能制度による納付をご利用できない場合もあります。詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、 または和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 までお問い合わせください。平成24年度国民健康保険税第5期後期高齢者医療保険料第4期の納期限は10月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。保険年金課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。9月9日日曜日正午から市民総合体育館において敬老会が盛大に開催され、会場内が満席になるほど多数の方々がご出席くださいました。式典の後、コーラスクラブの方々の歌声や子どもたちの遊戯、漫才や歌謡ショーなど多彩な演芸を楽しまれました。皆さん、どなたも岩出市発展の礎を築かれた大切な方々です。これからもお元気でいてください。第2回介護保険運営委員会を傍聴してみませんか。岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として介護保険運営委員会を設置しています。なお、委員会は傍聴することができます。希望される方は電話でお申し込みできます。定員は8人、希望者多数の場合は先着順になります。日時は10月中旬から下旬予定です。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。開催日が決まり次第、市のウェブサイトに掲載します。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 介護保険係です。介護保険料普通徴収第5期の納期限は10月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係長寿社会係です。長寿介護課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。10月の保険事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。13日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで、ただし65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。以上のことに関するお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。高齢者のインフルエンザ定期予防接種のお知らせです。岩出市に住民登録をされている対象者の方に9月下旬に案内通知をしています。インフルエンザの定期予防接種を希望される方は岩出市紀の川市内委託医療機関に直接お申し込みください。対象者は1接種時満65歳以上の方、260歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方、2に該当する方で、接種を希望される場合申請が必要になりますので、岩出市総合保健福祉センターまでお問い合わせください。実施期間 10月1日から来年の1月31日まで。自己負担は1000円です。インフルエンザ予防接種は主に個人予防目的で行うもので、本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ接種を受けられることになっていますので、ご注意ください。ただし本人の意思確認が容易でない場合は、その家族の協力を得て意思確認し、署名して差し支えありませんが接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と予防接種済証を持参し接種してください。薬物乱用はダメ、絶対。10月1日から11月30日は麻薬覚醒剤乱用防止運動の実施期間です。覚醒剤や麻薬、大麻などの薬物乱用はあなたの健康、あなたの周りの社会に計り知れない悪害をもたらします。薬物依存になると不安、被害妄想などの症状が現れます。幻覚や妄想によって殺人、放火などの重大犯罪を引き起こすこともあります。また薬物を入手するために借金をしたり、窃盗、詐欺、売春などの犯罪を平気で犯すようになります。薬物乱用とは、覚醒剤やシンナーなど医療目的にない薬物を不正に使用することや、医薬品であっても本来の医療目的から外れて使用することです。たとえ1回使用しただけでも乱用にあたります。また1回だけと思って始めた人も、薬物の依存性と耐性によって使用する回数がどんどん増えていき、どうしようもない悪循環に陥ります。そうなると自分の意思だけでは止めることはできません。最近では合法ドラッグと称して販売されているものには、法律で規制されている麻薬や指定薬物などの成分が含まれているものがあります。これらはいかにも人体の摂取を目的としないものであるかのように装って販売されていますが、購入者がこれを吸引などしたことにより、意識障害、嘔吐、痙攣、呼吸困難などを起こし、病院に救急搬送される事案も多発しているなど、大変危険な薬物です。薬物乱用についてでした。
日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。10月休館当番医は次の通りです。7日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、電話77-6060。8日月曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、75-4467。14日日曜日、林歯科医院、岩出市金池、62-6012。21日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、62-9888。28日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、73-4970です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話61-1791にお問い合わせください。日曜休日歯科診療のお知らせでした。子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成しています。助成期間は平成24年4月2日から平成25年3月30日まで、平成25年度以降は未定です。接種方法は個別接種で、岩出市および紀の川市内受託医療機関で受けてください。一覧については 岩出市ウェブサイトをご覧ください。医療機関への持参品、健康保険証、母子健康手帳、予診票は医療機関にあります。注意事項は、この予防接種は任意です。接種を希望する方は、予防効果や目的、とても重い副反応の可能性について理解した上で接種しましょう。その他、それぞれの対象者など詳しいことは保健推進課電話 61-2400 へお問い合わせください。第19回長地区市民公開講談が開催されます。皆様お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。特別講演、笑いと健康、笑いと音の科学的効用、講師は西本クリニック院長、日本笑い学会会員西本慎二さんです。日時は10月13日土曜日午後2時開場、2時30分開演です。会場は岩出市立市民総合体育館小ホール。主催は長野医師会、講演は岩出市紀の川市公立長病院です。参加費は無料で、申し込みは不要です。詳しい問い合わせは長野医師会電話 0736-77-3151 へどうぞ。電話の受付は午前11時から午後5時まで、土曜日曜祝日は除きます。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー、親子元気アップ事業。岩出市青少年育成市民会議では、昨年度から親子の絆を強めたいとの目的のもと、親子元気アップ事業を進めています。今年度は次の2つの事業を企画しました。 1. 親子の絆 in 元気の森。秋の森で澄んだ空気をたくさん吸って、みんなでたくさん遊びましょう。開催日は10月28日日曜日、根頃山元気の森で行います。雨天決行です。対象は市内小学生とその保護者、親子2人で1組です。定員は25組50人。内容は午前10時からオリエンテーション、10時10分から木工クラフト寄せ植え作り、2班に分かれ途中で交代します。12時から昼食、午後1時から自然観察ウォークラリー、3時から閉会式で3時30分までです。内容は変更になる場合があります。申し込み方法は各小学校を通して案内文を配布していますので、応募用紙を小学校へ提出してください。締め切りは10月12日金曜日です。 2. 親子元気アップ、お菓子作り&絵本の読み聞かせ。いつも忙しいお父さんお母さん、またはおじいちゃんおばあちゃん、お子さんお孫さんと一緒に楽しい時間を過ごしませんか。日時は12月2日日曜日午前9時から12時まで、岩出地区公民館で行います。参加条件は親子ペアで参加できる方、祖父母とのペアも可能です。今回は中央小学校の児童が対象です。定員は18組36人。プログラムは午前9時から9時30分まで受付、9時30分からオープニング、9時40分からお菓子作り、11時40分から絵本の読み聞かせで12時終了です。参加者は三角巾、エプロンを持参してください。申し込み方法は11月初旬に中央小学校へ募集チラシを配布しますので、応募用紙を学校へ提出してください。どちらも応募者多数の場合は抽選となります。 詳しくは市役所電話 62-2141 岩出市教育委員会障害学習課内青少年育成市民会議事務局へお問い合わせください。青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報。平成25年度保育所保育園入所申込書配布及び受付について。入所申込書の配布日は10月1日月曜日からです。配布場所は岩出市立の岩出保育所、山崎保育所、根頃保育所、上岩出保育所、私立の白入保育園、桜保育園、岩出第二保育所、山崎北保育園と岩出市役所福祉課です。入所できるのは家庭での保育に欠ける児童です。入所申込者が定員を超えた場合は入所審査会で厳正な審査を行った上で入所決定します。その場合希望の保育所保育園に入所できない場合がありますのでご了承ください。入所申込受付日は必ず入所予定児童を同伴してください。定員、受付日など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係保育所担当までお問い合わせください。保育所に遊びに来ませんか。就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。11月の開放日は次の通りです。5日月曜日、山崎保育所、電話 62-2844、 12日月曜日、根頃保育所、 62-2701、 19日月曜日、上岩出保育所、 62-2814、 26日月曜日、岩出保育所、 62-2402 です。お申し込みは実施日の2週間前から1週間前の期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。
親子体操のご案内です。親子で行う体操は絶好のコミュニケーションの機会です。向かい合って遊ぶことでお子さんの成長を肌で感じることができます。楽しいひとときを過ごしてみませんか。11月9日金曜日午前10時から11時まで、岩出市総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小川洋次郎さん。対象は2歳から4歳の在宅幼児と保護者20組です。ご希望の方は10月22日月曜日から11月2日金曜日までに電話でお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ先は岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 です。リフレッシュダンスをしてみませんか。子育てしているお母さん、ストレス解消に体を動かしてリフレッシュしてみませんか。10月24日水曜日午前10時30分から11時30分まで、子育て中の親子10組を対象にリフレッシュダンスをします。一時保育もあります。講師は東夏美さんです。お申し込み受付期間は10月9日火曜日から19日金曜日までです。なお場所、持ち物については申し込みの時に連絡します。お申し込み、お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。平成25年児童発達支援センター利用についてご案内します。児童発達支援センターは就学前の心身の発達に支援が必要な子どもを対象に、子どもたちが日常の基本的動作の習得及び 集団生活に適応することができるよう、子どもの取り巻く環境や健康状態を考え、各専門職が連携して子どもたち一人一人に合わせた療育及び支援を行う施設です。平成25年4月からの利用を希望される方はご相談ください。募集期間は11月末までです。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。
岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は牧友会の皆さんによる展示です。期間は10月6日土曜日から14日日曜日、午前9時から午後5時までです。場所は岩出市民読資料館1階企画展示室。休館日は毎週火曜日と祝日の翌日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市文化協会事務局までどうぞ。成人講座を開催します。今月は教養講座、つながりの中で生きる。講師は安川診療所院長安川修さん。日時は10月20日土曜日午後1時30分から。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール。講座に申し込んでいない方も参加することができます。ふれあい学級を岩出市内の5カ所の公民館で開催します。今月は歌唱指導、懐かしの歌声喫茶、あの青春をもう一度。講師は浅香恵美子さんと清水岸子さんです。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。成人講座とふれあい学級に関するお問い合わせはどちらも岩出市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。パソコン基礎教室受講生募集。パソコンの使い方を初めて習得したい方が対象です。内容はマウスの操作などパソコンの基礎操作からワードおよびエクセルの基礎まで。日程は11月12日から3月11日までの毎週月曜日、全13回です。ただし12月17日、24日、31日、1月14日、2月11日は除きます。教室は1午前10時30分から午後0時30分まで、2午後1時から3時までの2教室あります。場所は紀仙台地区公民館。応募資格は20歳以上の岩出市民で、今まで岩出市主催のパソコン技術教室を受講したことのない方です。定員はどちらの教室も24人。テキスト代2100円が別途必要です。応募締め切りは10月22日月曜日必着。完成はがきに1または2のどちらかの教室名、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209障害学習課公民館係までお申し込みください。なお、申し込み者多数の場合抽選となりますのでご了承ください。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係までどうぞ。岩出ロータリークラブ新世代講演会のお知らせです。テーマは日本人の心と平和。
国家と文明を担う英知、勇気、そして誇りです。講師は静岡県立大学国際関係学部教授で、元財務省大臣官房政策評価審議官の本田悦郎さんです。日時は10月21日日曜日午後2時、会場は1時30分です。場所は岩出市立市民総合体育館小ホール。入場は無料です。対象は岩出市、紀の川市の高校生や大学生などの青少年と保護者、住民一般です。お問い合わせは岩出ロータリークラブ事務局まで。電話およびファックスは 62-0838、 水木金曜日の午前10時から午後3時でお願いします。
子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談場所、時間は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、祝日年末年始は除きます。公立長病院、毎週木曜日午後2時から4時まで。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。相談は無料です。お問い合わせは電話 073-441-0808、 和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。人権相談のお知らせです。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。日時は10月9日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センターです。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 福祉課人権啓発係までどうぞ。消費生活相談です。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。日時、場所は10月9日と23日のいずれも火曜日の月2回午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で開かれます。お問い合わせは電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。教育相談です。学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。適応指導教室、フレンド、岩出市青少年センターなどです。ご相談のお申し込みは、お子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。電話は 62-2141 です。皮膚がん無料相談のお知らせです。皮膚がんは早期発見、早期治療により完治させることが可能です。しかし他のがんに比べてあまり知られていないため、放置され治療が遅れて死亡することがあります。この機会に皮膚がんについて不安に思うこと、皮膚がんではないかと気になっていることなど、皮膚科医にお気軽にご相談ください。脱衣場所がないため、検診は外から見える部分に限ります。日時は11月3日土曜日祝日午後1時から2時は特別講演、皮膚病の早期発見と早期治療のお話です。午後2時から4時までは無料相談です。座長は和歌山県立医科大学皮膚科学教室准教授山本由紀さん、講師は有田市立病院皮膚科医長吉増隆さんです。場所は和歌山市民会館1階市民ホール。電話 073-432-1212 です。問い合わせ先は 和歌山県立医科大学皮膚科学教室、電話 073-441-0661 です。紀の国被害者支援センターから被害者支援無料相談のお知らせです。犯罪や交通事故などの被害者や家族などからの電話や面接による相談に弁護士、臨床心理士、犯罪被害者相談員がお答えします。日時は10月13日土曜日午前10時から午後4時まで、場所は橋本市峠1丁目の教育文化会館3階第5研修室です。面接相談は当日も受付可能ですが、できる限り前日までに予約し会場までお越しください。電話相談は電話 0736-39-7005 へおかけください。当日のみの専用電話ですのでご注意ください。面接予約問い合わせ先は紀の国被害者支援センター、電話 073-427-1000 です。
岩出市厚生保護女性会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの改善・更生を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも厚生保護女性会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。岩出警察署からの犯罪被害防止のお知らせです。犯罪による被害は皆様方の日頃のちょっとした心がけで防ぐことができるものも多くあります。次の点に注意して犯罪の被害に遭わないようにしてください。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策は、1、外出するときは戸締まりを忘れずに、2、窓やドアに補助錠を取り付ける、3、帰省などで長期間不在となる場合、自宅に現金を置かず、貯金通帳と印鑑は別々にして保管する。乗り物盗難対策、1、自転車の鍵かけを忘れない、2、自転車やオートバイは2ロックにする、3、自動車から離れるときは必ずドアロックをする、4、エンジンキーをつけたまま自動車から離れない。車上狙い対策、1、車から離れるときは車内に物を置かない、2、車から離れる場合は短時間でもドアロックを確実にする、3、窓を開けたままにしない。痴漢や子どもの安全対策は、1、帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう、2、夜間はできるだけ明るい道路を通る、3、防犯ブザーなどを携帯するなどです。犯罪のない安全で安心できる街づくりのため、皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。10月の行事予定は、ワクワク教室では参加者を募集しています。13日土曜日と14日日曜日、キノコ観察会、時間は午前10時から11時と午後1時30分から2時30分。14日日曜日、和歌山の木で作ろう、時間は午前10時から午後3時まで。21日日曜日、庭木の病気と害虫相談、時間は午後1時30分から4時までです。展示会では6日土曜日から8日月曜祝日まで、初秋の山荘展、秋の盆栽展、13日土曜日と14日日曜日、 森のきのこ展、26日金曜日から28日日曜日まで商品盆栽展、27日土曜日と28日日曜日古典植物展、時間はいずれも午前9時から午後5時までです。6日土曜日から8日月曜祝日まで初秋の園芸市を開催しています。時間は午前9時から午後5時までです。10月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日、いずれも火曜日です。詳しくは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページは http://www.w-botanicalgarden.jp。 e メールはcenter@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。広報いわれでは有料広告を募集しています。一枠月額1万円で最大3枠まで、ただし6ヶ月以上継続してお申し込みいただくと一枠月額8000円になります。申し込まれる方は岩手市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。掲載広告より一つご紹介します。地元の神社で結婚式しませんか。山崎神社、岸川八幡宮、古川産砂神社などです。お衣装代、挙式代などお気軽にお問い合わせください。電話 61-6314 プリンセスウェディングピエモンターニュ内担当井上さん、筒井さんまでどうぞ。
オータムジャンボ宝くじのご案内です。オータムジャンボ宝くじの賞金は1等前後賞合わせて3億9000万円、1等はグーンと増額の3億3000万円で13本、前後賞はそれぞれ3000万円で26本あります。発売期間は10月12日金曜日まで、抽選日は1週間後の19日金曜日です。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。宝くじに関する紹介は電話 03-3535-9085 宝くじ紹介センターへどうぞ。第36回近畿少年軟式野球大会の結果をお知らせします。大会は8月25日と26日の両日、京都府立山城総合運動公園で行われました。結果は見事岩手ホークスが優勝しました。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。提供は岩手市生活研究グループ協議会です。今月はきのことツナ缶のからしあえ、材料4人分です。ツナ缶 100g 入り1缶、しいたけ3枚、しめじとえのき1袋ずつ、大葉が10枚入り1袋、調味料として練りがらし小さじ半分、醤油大さじ1、ごま油小さじ1、塩は茹でるときに少々使います。作り方です。きのこ類は食べやすい大きさに切り、塩茹でし冷ましておきます。大葉は千切りにします。ツナ缶は器に移しよくほぐしておきます。ボウルで調味料をよく混ぜ、きのこ、大葉、ツナ缶と合わせて出来上がりです。
調味料の練りがらしの代わりにマヨネーズ大さじ1を入れても美味しいですよ。料理のご紹介でした。
人権の視点から第7回。今月のテーマは自由です。基本的人権。世界人権宣言は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳っています。また我が国でも日本国憲法において法の下の平等を掲げ、自由や生存権、教育を受ける権利、勤労の権利等基本的人権の共有をすべての国民に保障することを明記しています。日本国憲法における基本的人権は大きく分類して5つに分類できます。平等権、自由権、社会権、請求権、賛成権です。自由権は基本的人権の一つであり、人が生まれながらに持っていて国家などによって侵されることのない権利です。日本国憲法は精神的自由、人身の自由、経済の自由など数多くの自由権を保障しています。私たちの生活を支えている人権。人権と聞くと自分の生活とは関係のないものと思われるかもしれません。しかし実は私たちの生活を支えるとても身近で大切なものです。自分の思ったことを自由に口にすること、自分の選んだ宗教を信じること、自分の選んだ人と結婚すること、好きな服を着ること、好きな音楽を聴くこと、病気になったら医療を受けること、これらはすべて私たちが持っている権利です。子どもたちは皆学校で自由に勉強することができます。病院に行って医師に診てもらうことができます。好きな人と結婚するのも自由、自分が信仰したい宗教を選ぶのも基本的には自由です。憲法で保障され、今の日本では当たり前だと思われているこれらの権利、しかしこれらの権利はずっと当たり前だったわけではありません。これらの権利を当たり前にしたのは、これらの権利がなかった無数の人々の苦しみや希望、願いなのです。今月のおすすめ絵本、4冊ご紹介します。傘をささない知らんさん、谷川俊太郎作、アムネスティインターナショナル作、伊勢秀子絵、出版理論社。知らんさんはある日突然逮捕され、牢屋に入れられてしまいました。みんなと違うことをしているから。人間の自由を考える絵本です。2冊目はエリカ奇跡の命、ルース・バンダージー文、ロベルト・インノチェンティへ、柳田邦夫役、出版講談社。お母様は自分は死に向かいながら私を生に向かって投げたのです。戦争の陰に隠された小さな命の奇跡、第二次世界大戦中のドイツでの衝撃的な実話をもとに戦争を考える絵本です。3冊目、あなたがもし奴隷だったら、ジュリアス・レスター文、ロット・ブラウン絵、片岡忍役、出版アスナロ書房。400年にわたって存在した奴隷制度の実態、現代人が享受している自由の尊さ、それに伴う責任を、写真を超えるリアリズムを持つロット・ブラウンの絵と、奴隷とはのジュリアス・レスターの文章で訴えかける。4冊目、彼の手は語り継ぐ、パトリシア・ポラッコ文と絵、千葉茂樹役、出版アスナロ書房。文字を読める黒人ピンクス、そして文字を読めない白人シェルダン、南北戦争を舞台に、そんな二人の少年の出会いと友情、そして別れを描いた 本当にあった物語です。伊豆でも岩出図書館にあります。人権の視点からでした。
図書館へ行こう。10月27日から11月9日は読書週間です。2012第66回読書週間標語、本当の絆。読書週間のイベントをお知らせします。アニメ上映会を10月27日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室で行います。タイトルは長靴を履いた猫、50分、小人観察入門、絞り、川、仏、嵐編、35分です。定員は100人、入場は無料です。同じく27日土曜日午後2時から3時30分まで岩出図書館大会議室で図書館講座食べ物と健康があります。講師は近畿大学生物理工学部食品安全工学科講師岸田邦博さんです。定員は先着100人。図書館カウンター、電話、ファックスなどで岩出図書館までお申し込みください。ファックスでお申し込みの方は必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。10月6日土曜日から受付開始です。期間中、総平ちゃん塗り絵展と複製画展があります。10月28日日曜日午後1時30分からテラスで遊ぼうお話し会があります。場所は岩出図書館屋外テラス、雨天の時は大会議室です。屋外で読み聞かせをし、その後簡単なしおりを作ります。申し込みは不要です。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。お話し会のお知らせです。本と遊ぼう全国訪問お話し隊がやってくる。10月13日土曜日午前10時から11時5分まで岩出図書館に絵本をたくさん積んだキャラバンカーがやってきます。絵本を見たりお話を聞いたり、楽しいことがいっぱい。みんな来てね。参加は無料です。協力は講談社、本と遊ぼう全国訪問お話し隊です。10月のお話し会は7日14日はお話しドロップス、21日28日はお話の扉です。28日は晴天の場合は屋外テラス、雨天の場合は大会議室です。10月の休館日は岩出図書館駅前ライブラリー総合福祉センター図書室は4日11日18日25日の毎週木曜日と5日9日31日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と5日8日31日です。9日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
第7回岩出市民運動会。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月8日月曜日、体育の日。
午前8時50分開会。雨天などで中止の場合は10月14日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。実施種目およびスポーツアトラクションへの参加申し込み方法と駐車場については市のウェブサイトまたはプログラムをご覧ください。問い合わせ先は障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。市営根頃公園墓地の使用者募集中。車で便利。墓地のすぐ近くまで車で乗り付けができます。280台の大駐車場のほかに墓地区域内にも駐車場を配置しており、墓地のすぐ近くまで車でお越しいただけます。お問い合わせ先は岩出市役所、電話 62-2141、 都市計画課です。最後に8月末現在の市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,306人、そのうち男性25,786人、女性27,520人、世帯数は21,152世帯です。以上、声の広報岩出2012年10月第79号をお届けしました。発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野 209、 電話 0736-62-2141、 ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/ です。